シャープ37、井上裕二の海の時ステーション。いや、おかしいよ。この番組、皆さん知っての通り、収録番組で、自宅で収録してるんですね。はい、スカイプで、ね、作家さんとかと繋いでやってるんですけど、そうだから別に、何時から収録しなきゃいけないとか、何時からオンエアみたいなものはないんですよ。はい。で、そろそろ収録しようかって今話になって、じゃその前にちょっと一回トイレ行ってきます、つって離れたんだけど、なんで俺がトイレから戻る前に収録始めてんの？ポーポーで俺戻ってきて、すぐにイヤホンつけてさ、今。ヘッドホンつけて始めたけど。ね。で、絶対収録番組なのに撮り直しほとんどしないじゃん。放送禁止用語言わない限り。言ったろか、今。禁止用語。よろしくお願いします。始まりましたポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。私が、やつはとんでもないものを盗んできました、あなたの井上裕二でございます。2024年7月1日月曜日、この番組は私、井上裕二が自分の身の丈に合った投稿をしていく非常にパーシャルな30分番組です。ちょっとよろしくお願いしますね。そんな意地悪しないでくださいね。7月ですか。それはそう。早すぎっていうレベルじゃないよね。なんか、早いっていうか、もう、きしょいよね。ここまで来ちゃうとね。7月。上半期終了ですか。ね、もうだからさ、まあ、みんな嫌というほど言ってることではあるけど、暑いよね。言うてもさ、まだ7月入ったばっかだし、なんなら先週ってまだ6月だったはずだけど、やっぱ30度超えしててさ、めちゃめちゃ暑くて、やばかったね。久々に夏ってこういう暑さだったなっていうのを思い出したし、なんなら毎年こんぐらいの時期で言ってるかもしれないけど、8月ってやっぱもっと本気じゃん。きついね。だからさ、ね。まあ、去年は今頃まだラジオ始めてなかったか。でも冬とかそうだったけど、あまりにも暑すぎたり寒すぎたりすると、普段収録してるスタジオ、まあ、自宅スタジオがさ、冷暖房ついてないから、収録できず、ね、別の寝室に移動して収録してて、で、今、これ俺、寝室に今年も、ね、もう移動しまして、撮ってるんですよ。で、前回冬の時は、寝っ転がりながら収録してたんだけど、なんかね、いいんだけど、俺多分今日寝っ転がりながら収録したら、これ、寝る自信あるんですよ。っていうので、ね、急遽、うちに置いてある段ボールを立てて、そこにマイクとタブレット置いてスカイプつなげながら、で、俺椅子に座って今やってるんですよ。で、その椅子と段ボールの高さがすごい絶妙に、合ってなくて、俺ね、今すごい体丸めながらこれ喋ってて、本当に考える人あるじゃん、彫刻の。考える人の形なのよ。手を顎に当ててるか当ててないかだけの違い。考えるラジオでございます。そうだから、腰痛くなりそうなんでね、ちょっと早めに体勢変えたいんだけどさ、ちょっともう変えようかな。ちょっと雑音入っちゃうけどいい？ちょっと待ってね。ちょっと、よいしょ。ちょっと、椅子今降りて、段ボールをさ、ああ、いいわ。こっちの方がいいわ。だからもう、椅子降りて地面に。こうすると微妙にマイクが次高いんだよな。これどうしたらいいかな？トシさん。これなんかさ、こんな収録する前にやっとけよって話なんだけど。いや、これ、ちょうどいいのがね、ないんだよね。 あ、これいいわ、これ。これどう、これ。ねえ。多分これの方が声も入るし。ね、俺も背中丸めなくていいからね。ちょうどいいっすわ。今、スタイル、まあ、別に、ね、興味ないと思うけど、スタイルで言うと、地面に膝立ちですね。はい。膝立ちの、マイクを椅子に置いてる状態。隣の席の女の子が、椅子に膝立ちでいて、こう、顔だけぴょこって乗り出してきたら可愛いなっていうスタイル。伝わる？伝わんない。あ、まあいいわ。そういうスタイルでやっております。はい。ちょっと待ってね。やっぱちょっときついな。今これ喋ってるまた体勢変えたんですけど、これちゃんと入ってるマイク。入ってるかな？入ってる。またね、ま、本当にどうでもいい話なんだけど、また今体勢変え、やっぱね、膝立ちきつくて、ちゃんと椅子にまた座り始めて、で、マイクを段ボールの上にまた乗っけて、高さを調整しました。なんかさ、段ボールの上にこう乗っけたりしてる感じさ、いいんだけど、手作り感やっぱすごいよね。うん。スポンサー付きのラジオだよね、これね。まあまあ自宅で収録させてもらってる以上ね、文句はもちろん言えないんだけど。だからまあしばらくはこのスタイルか。今後の季節ね。しょうがないですけど。先週、井上裕二のミニミニステーションドライブトークというものを配信いたしました。はい、これ何かと言いますと、普段これ収録してるミノタケステーションって番組なんですけど、それがまあ忙しかったりして、いろんな理由でね、お休みの時にやらせていただいているミニミニステーションという番組です。それが、まあ、基本編集なし。はい。で、もちろんスポンサーさんなし。の、まあ、垂れ流しトーク。みたいな。だから本当にオチとかもなく、ぐだぐだぐだぐだ喋ってるだけの番組なんですけど、先週がそれの特別編で、ジュリですね。奥さんのジュリとトークをドライブしながらするという。そんな30分の番組を配信いたしました。まだ聞いてない方、よかったら聞いてください。そう、結構、ね、好評をいただいたと言いますか。よかったんですよ、皆さんからの反応も。かなり良くて。うん。で、もうさ、聞いた人わかると思うんだけどさ、その、ね、ドライブトーク、話している中で、なんかの話の流れで、お互いのやめて、欲しいところ、夫婦での。みたいな話をしたんだけどさ。で、ジュリからさ、俺のトイレが長いっていう話をされたのね。で、まあ、長い、確かに自覚もあるし、本当にひどい時、30分ぐらい俺出てこないんですよ、トイレから。っていうのを言われて、でね、俺もね、まあ、もちろん自覚はしてて、ただ、今までジュリに、俺のトイレが長いってことを指摘されたことなかったから、別にね、なんとも思ってないんだってずっと俺は思いながら、ジュリと同棲の期間も合わせるともう7、8年になるんだけど、ずっとそう思ってたんだけど、やっぱ不満に思ってたんだね。いや、こういう機会がないと俺も聞けなかったな。うん。まあ、俺がジュリの立場だったら、30分もトイレ入られてたら、多分怒ると思うんだよ。うん。でもジュリがなかなかそういうのを不満に言ってこなかったから、大丈夫だと思ってたんだけど、やっぱ不満に思ってたんだね。あれは驚きでした。まあそっか、それは思うか。うん、そうね。まあ他にも、いろんな話してます。まあ本当にグダグダと。他何の話したっけな？でも一週間経ってあんま覚えてないって覚えてないんだけど、まあ俺がね、あ、そう、逆に俺はジュリーにそのトイレのトイレットペーパー持ってくる時のマナーみたいなものを話したりとか、あとお風呂の時の話もされたかな。あと何の話したっけね。まあ結婚式の話とかも確かしたような気がするけど、そんなね、グダグダとしてました。この番組はずっとね、アーカイブ残ってるんですけど、なんかね、ミニミニステーションのこの間のドライブトークの回だけは期間限定らしくて、なんかしばらくしたら配信、あれ消しちゃうみたいなこと言ってたんで、まだ聞いてない方はよかったら、聞いてみてください。 まあ、何回も聞けるんでね。で、本当に最後の方、娘ちゃんも、ドライブ中、ずっと寝てたんだけど、起きて、ちょっとお話ししてて、めっちゃ可愛い声取れてるんで、よかったら、何回でも聞いていただけたらと思います。番組を聞いての感想をぜひ X でポストしてください。ポストする際はすべてカタカナで、ハッシュタグミノステ、ハッシュタグミノステをつけてポストしてください。ミノタケステーションに略してミノステです。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上裕二のミノタケステーション。この番組は、1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上、各社の提供で配信いたします。今この高さ声大丈夫かな？ちゃんと入ってる？すいません。本当？なんかね、すげえバカにされた感じで、まあ、入ってなかったらボリューム何とかするんでって年下さんに言われた。無知ですいませんね。これバチバチで始めるの今日。井上裕二のミノタケステーション。はい、無知な井上裕二です。ミノタケステーションやっております。いやいやいや、まあもうほんと最近は、先週もミニミニステーションにさせてもらったぐらい正直忙しくて、まあ仕事がね大変で、まあでもその中でも気分転換にもなるんだけど、かなり今ね、音楽をやってて、曲作りですね。どっちかっつったら。うん。まあまあまあ、このラジオ関係でもあるんだけど、ちょっとね、エンディング曲を作りたくて。うん。まあずっとインストの曲、オープニングもそうだけど、エンディングもね、やってるし、途中のジングルも、ね、タイトルコール以外は、インストでやってるんだけど、まあもともと弾き語りアーティストとして活動をしてたこともあったんで、うん。久々にね、やっぱ歌入りの曲っていうのを作りたくて。で、せっかくさ、こうラジオ番組はさ、自分の、ね、そういうがっつりしたオリジナル曲を、やっぱ使いたいっていう気持ちもね、あるんですよ。うん。っていうので、まあエンディングをちょっと変えられるかなっていうので、いろいろ曲を作ってるんだけど、もうね、今ね、俺、本当に誇張なしで、8曲ぐらいデモ曲作ってるんですよ。うん。でも、どれも正直パッとしなくて。やっぱね、なんかむずいね。歌入りの曲を作ってるブランクがさ、もう俺、多分、3、4年ぐらい今あって、さ、全然作ってなかったから、もうね、作り方がさ、どう作ってたっけっていう。っていうのあったんだけど、まあこれも毎回思ってんだけど、やっと今ね、ちょっと、方向性固まってきたような曲が一個できたかなとは思ってるんで、まあこれが採用になるかどうかわからないんですけど、はい。まあ、いつか、日の目が来ればいいかなと思ってる曲ですね。エレキ主体なんですよ、それは。久々にとか珍しいですね、俺がエレキの曲作るの。基本俺はアコースティック大好き人間なんで、アコギと、ピアノ、カホンとかを使ってるんだけど、もうそれは、なんなら3ピースに近いような曲ですね。ドラム、ベース、エレキ。うん。のシンプルな感じで。でも、曲、BPM とかは、特にそんな速くなくて、90ぐらいか。だからまあ、ミディアムバラードに近い、まあ、エンディングだからちょっとしっとりめの、まあでもそんなバラード過ぎない感じの曲って、ちょうどいいところをちょっと目指して作っております。はい、もうね、まあ大変、まあ楽しいんだけどね。気分転換になるとね、曲作りっていうのはね。うん。ほんとデモ曲は本当にそのエレキっぽい曲だったり、まあそれこそさっき言ったアコースティックな曲だったり、ちょっとどっちかしたら EDM に近いような曲とかも俺今作ってて。とかいろいろデモは作ってたりしてるんだよね。うん。でもね、それ作るたびにね、俺もさ、まあ、誰かに聞いてほしいんですよ。聞いて聞いてっていう感じで。で、ジュリに聞いてもらうんだけど、ジュリがさ、これもう先週、ね、不満のとこで言えなかったんだけど、俺が曲作ったその曲、全部大体、誰々の曲に似てるねって言ってくるのよ。 もうね、俺多分それ聞いて、そのデモ曲を捨てたりすんだよ。うん、別の曲にしようみたいな。あれね、まあ、似てるような曲を作っちゃ俺が良くないんだけど、ちょっとね、あれがね、ちょっと意外とダメージきてんだよな。はい。こんなニュースが入ってきております。ニュースというか、映画、それいけアンパンマン、バイキンマンと絵本のルルンが6月28日金曜日公開されました。はい、この、映画なんですけど、あらすじは絵本の世界を助けるために、バイキンマンがアンパンマンと力を合わせて大活躍。はい、という映画みたいですね。アンパンマンの映画はね、まあ、うち子供がいるっていうのもあるから、ね、基本見に行ってるんですよ。まあ、基本見に行ってると言っても去年行ったぐらいなんだけど、でもめちゃめちゃそれも、ね、まず、子供と一緒に映画館に行けるっていうことがすごく楽しくて、うん。で、周りも、もう本当に2歳、3歳ぐらいの子供ばっかだから、いい意味で周りに気を使わなくていいんだよね。みんな騒ぐから。みんなアンパンマンできたらアンパンマンだーって言うし、ちょっと怖いシーンっていうかびっくりするシーンだったら泣き出しちゃう子とかもいるしね。でも、もうそれがその映画館内では普通だから。なんかこっちも、うちの娘ちゃんがちょっと喋っちゃったりとか、ね、しても全然、ね、周りも気にしないし、うん、あの空間がすごい好きで、はい。で、まあ今年ももちろんこれ行こうかなと思ってます。そう。去年はね、うん、去年はね、ちゃんとバイキンマンが悪いやつで。はい。で、うちの娘ちゃんはね、バイキンマン大好きなんですよ。大好きだからこそ、ちょっとね、バイキンマンが悪いことしまくってたり、アンパンマンに懲らしめられちゃうと悲しそうな顔するんだよね。で、意外と今そういう子供多いらしいよ。あ、バイキンマンが好きだけど、ね、やっつけられちゃうから悲しいっていう。ね、去年のね、その映画は、もうね、ちゃんと悪いやつというか、なんかね、バイキンマンが惑星を征服しようとするんだよ。まあこれ去年もちょっと話したと思うんだけど、うん、だからもうほぼフリーザーなんだよね。声も一緒だし。そう、惑星を征服しに行くんだよね。もう怖みたいな。思ったり、あとはバイキンマンに囚われて、悪い心を植え付けられたかなんかで、なんかロボットか、ロボットでインプットされて、自分の心とは無関係に人々を傷つけちゃう女の子のキャラクターが最後の方出てきて、で、その子がアンパンマンとかとの友情を思い出して、その悪い心を断ち切って、みんなを助けるみたいなストーリーだったんで、俺ね、その直前に、個人的に君たちはどう生きるかを見てたんだよね。うん、でもあの映画がわけわかんなくて、何なんだこれって思ってた。その次にこのアンパンマンを見たから、俺にとっての君たちはどう生きるかって、そのアンパンマンだったね。うん。もしかしたら俺ら、間違えて君たちはどう生きるか見たのかもしれない。くらい深い映画でした。で、今回のさ、このさっきあらすじも言ったけど、今回はバイキンマンが、いいやつっぽいんだよね。うん。なんかバイキンマン主人公。みたいな感じ。のニュアンスなんで、娘ちゃん大喜びすると思います。まあ多分来週の日曜日の午前中空いてるから、そこで家族で見に行けるかな？うん。ちょっと行きたいなと思ってるんでね。はい。楽しんでいきたいと思います。電車での珍事件の話していいですか？これね、本当は先週話そうとしてた話だから、ちょっと鮮度悪いんだけど、まあ、2週間ぐらい前にあった話かな。そう、俺さ、電車で事件というか変なやつに巻き込まれる、ことが結構あって。そう、前話した話だと、そのカップルで喧嘩中の二人が、の間に俺間違えて座っちゃって、喧嘩に巻き込まれる。っていう珍事件がありました。うん。で、7-3で、まあ、8-2で彼氏が悪かったっていう。まあ、2彼女も悪いとかあるなぐらいだったんだけど。っていう、なんか煮えつかない、なんかね、煮えきらない話だったんだよね、それ確か。うん。 っていう話と、そういうレアな経験したりとか、あとは、おばあちゃんに俺が座って席譲って、その席譲られたおばあちゃんがありがとうって座ったけど、その次の駅で、まあ、見るからによ。見た目だけね、見た目だけでは健康そうな高校生、すごい元気な高校生にそのおばあちゃんがなぜか席譲るっていうね、珍事件ありました。うん。いや、だったら俺に返せよ、と思ったけど。わかんないよ、その高校生が。もしかしたら俺が気づかないだけで何か怪我をしてたとか、いろんな事情があったのかもわかんないけど、まあ見るからには、見た目的には多分、丈夫。うん。で、その高校生もびっくりしてた。俺ですかって言ってた。っていうような、まあそういうね、レアな経験はあるんですけど、今回またありまして、電車で、ちょっと混んでたのかな？うん。弱ゴミぐらい。まあ満員ってわけじゃないけど、まあ座れないかなぐらい。うん。で、まあでも俺すごい仕事疲れてて、で俺、端のね、席に座りたかったんですよ。その、ソファー、座席の。で、端を俺はキープしてたんだけど、狙おうと思って。で、端の人が降りて俺が座ろうとしたら、その隣に座ってた女の子が、まあ女の子、俺のと同世代ぐらいの女性か。が、一席ずれて端に行ったのね。うん。まあたまにあるじゃん。まあ、別にね、端は座りたかったのかなと思って。で、まあその人がもともと座ったとこに俺は座ったの。んで、まあちょっと眠いなとあくびした表紙に、別に見ようと思ってないけど、目に、その、隣の人のスマホの画面が目に入っちゃうっていうのたまにあるじゃん。俺も別に見るよ、つもりもないし、そういう、ね、やついるじゃん、たまにすげえ見てくるやつ。俺そういうタイプじゃないから、と思ったけど、目にパッと入っちゃったら、X、ね、開いた、Twitter、旧 Twitter やつ、開いてて、そのね、X にポストをしようとしてたんだけど、その内容が、今隣に座ってきた、電車で座ってきた人、チャック全開なんだけど、www みたいな。俺、全然チャック開いてないのよ。うん。めちゃめちゃ嘘ポストをしてんのよ。で、その、端の座席の人だから、隣って俺しかいないのね。そう、だから完全に俺のこと言ってんだけど、まあ、嘘なんですよね。で、そうなってくるとちょっと気になるじゃん。うん。で、チャット見たら、その次またポストしてて、隣のやつコンビニ弁当食べ始めたんだけど、みたいな。食べてないのに、ポストしてきやがって。どんだけバズりたいんだよ、と。で、その程度じゃバズらないと思うよ、思ったんだけどね。で、その後も、なんか、いや、よく見たら隣の人鼻毛がバカボンのパパ並みに出てんだけど、みたいな。いやいや、失礼だなと思って。すごい失礼じゃない。その、で、全部嘘だしね。で、極めつけは、待って、わらわら、www。ずっと、風俗ジャパンのホームページを隣の人見てる。www。いや、見てないし、風俗ジャパンなんか見ないし、うん、風俗行かないんで。まあ、そういう感じのね、嘘ポストを、つらつらしてまして。まあ、俺も気になったし、でも、まあ別に言うほどのことでもないというか、言うのもなんかきしょいし、うん。何見てんすかってなっちゃうとこっちも分が悪いしね。まあ、ね、一回目は事故だとしても、二回目は意図的に正直見てたし。俺のことだから。まあ、だからぐっと我慢して、俺の最寄り駅着いて俺が先降りたんですよ。で、まあなんだあいつとか思いながら、まあいいやと思って。で、トイレ向かって、まあ用を足し。で、まあ、鏡にパッて見たら、俺バカボンのパパ並みに鼻毛出てたわ。いや、それだけ本当なんかいって。その日家着いて洗面台に向かってね鼻毛いっぱい切ってたらちょっとジュリに笑われた。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装などあなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
はい、井上裕二の目の丈ステーションやっております。鼻毛は出るね。 なんか俺最近鼻毛すげえ出んのよ。いや、もちろんかなりケアはしてるけど、切ったり、ね、カッターでやったりさ。まあまあまあ。鼻毛はね、しょうがないよね。メール、来ております。あ、そうね。今週のメールテーマは、コンビニで買えるものシリーズ。はい。今回はね、彼女へのプロポーズ編。彼女のプロポーズをするときに渡すもので、コンビニで買えるものだと何がいいかを考えて送ってもらっております。はい。確か俺、このテーマ言ったときに、まあ、投げ輪とかポテコみたいなこと言ったんだよね。その指輪の形状に似てるから、指輪の代用品として。うん。まあ、ただ、指輪の代用品としてのものを考えてもらっても大丈夫だし、もう全く指輪関係なく、ね、プロポーズの時にこれ渡せば喜んでくれんじゃないか。というもの、ね、全く違うものでも大丈夫なんでね。読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ようこ。はい。ペットボトル入りの醤油や酢などの中栓。丸いところに指を入れて引っ張って開けるやつ。いや、もうゴミじゃん。何ゴミ渡してプロポーズしろっつってんの。いや、わかるよ。形状がさ、指輪っぽいからってことでしょ。細っ。まだ投げ輪でしょ。それだったらね。美味しいし。あれをつけられないな。なんかあるよね。でも、小指につけるさ、何リングっていうのがチーリングみたいな。チーだっけ ?T? なんかそういうのあるよね。だとしても厳しいか。あのサイズ、小指でもね。なんか可愛いけどね。子供の感じがしてね。ラジオネーム、ケルヒャー。パルム。あの高級感溢れる見た目はプロポーズに持ってこいです。パルム、アイスの。いやー、まあ、確かにな。高級感はあるね。あの黒は、高級感ある黒よ。ベンツと同じ色してんもんね。パルムなぁ。ただまあ、溶けちゃうところがね、溶けちゃうところがちょっと踏み切れない部分になるか。パルム、うまいしなぁ。あれなぁ。超濃厚だもんね。はい。ラスト。ラジオネーム、ポップなんか聞かない。ゼクシー。めっちゃ珍しいけど、こういう大喜利系のメールテーマで、初めて正解が出ました。正解、ゼクシーですね。井上雄二の身の丈ステーション。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。メールテーマ次発表してなかったな。次はね、作家俊久さんから来ました。人生最後の食事で、コンビニで買えるものということですね。人生最後の食事、コンビニで買えるもので何がいいかっていうのを募集しております。これどうする？晩飯にしようか、ね、そういうのも変わるよね。まあ晩飯で、コンビニ買えるもの、人生最後の食事でいきたいと思います。まあ、コンビニどのコンビニでもいいにする、そういうのも差が出るからね。まあ、そこら辺自由に送っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、来週もぽよよーん。